おはようございます、みきです。2024年4月15日月曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。というわけで、はい、1週間始まりましたね、どんな1週間になるでしょうか。週末ね、皆さんどんな、週末お過ごしだったでしょうか。お天気に恵まれていたんじゃないかなと思います。で、長野県長野市、こちらはですね、週末がちょうど桜の見頃ということで、本当に綺麗に咲いていました。今年の桜は天候のこととかね、桜の生育のこととかね、全然わからないんですけれども、花のつきがすごくよくて、夜桜に行ったんですよ。夜桜見物に行って、パってライトアップされてるっていうところではなかったんですね。ぼんぼりっていうんですかね、淡い光を放つような、ああいうちょっと柔らかい感じの、光でちょっと桜を照らす場所だったんですけれども、すごくね、それでもすごく綺麗に花の月がね、もこって感じでなっていたので、すごくね綺麗に見えましたね。だから花月が良かったのかななんて思いましたね。今年皆さんのお近くの桜はどんな桜が咲いていたでしょうか。もしよかったらね、コメントで、教えていただけると嬉しいです。はい、それではですね、今日の、ニュースいきましょうかね。スペースでお聞きの皆さんは右側の、記事になります。今日ね、2つご紹介していきたいと思います。こちらはですね、毎日新聞からになります。4月14日付のものです。昨日のものですね、いきましょう。防災だけじゃもったいない、広がる優しい日本語解説。これはすごいいいですよ。いきましょう。これを木星と言います。地球よりも大きいです。木星は遠くにあります。静かなプラネタリウムに短く分かりやすく区切った言葉が響く。災害時、日本で暮らす外国人たちにも大切な情報を届けるための優しい日本語を取り入れる科学館や美術館が増えている。導入の背景には、利用者だけでなくスタッフたちにとっての優しさもあるようだ。多摩6都科学館西東京市は3月、優しい日本語で解説するプラネタリウム上映会を開催した。参加者の多くは外国をルーツとした子どもたちだ。米国出身で中学2年の女子生徒は、終了後、説明が全部わかったと笑顔を見せた。引率していた日本語教師の女性は、日本語での授業をすべて理解できた経験がほとんどない子たち、自信にもつながったと思うと喜んだ。優しい日本語は1995年の阪神大震災をきっかけに、情報を分かりやすく外国人にも伝えるため、防災の分野で使われるようになった。簡単な言葉を短くはっきり言い切るのが大切だという。この日のプラネタリウムの解説員、成瀬裕子さんは、赤ちゃんに話すような言葉にするのは、するのとは違う。難しい敬語は使わず、です、ますを崩さないことがポイントと話す。本当にその通りですね。本当その通り。よかった。館は2019年度から3年間、文化庁の助成金を受けて、地域の多文化共生推進プロジェクトを実施した。当初は東京オリンピック開催で増加が見込まれたインバウンド向けに多言語化を目指したという。実際、日本語と英語に加え、中国語と韓国語のパンフレットを作るなどの準備を進めていた。その時襲ってきたのがコロナ禍だった。訪日客の激減は、 以前から日本で暮らしている外国人たちに焦点を当てる天気になった。やっとなんだよね、本当に。もうこれもね、どうなのって思ったけど、まあまあちょっと先進みますね。広報担当者は、優しい日本語を使えばもっと多くの人が来てくれる科学館になるのではと考えたと振り返ると。そうなんですね。そう、訪日客に目が向いていたのを、日本にいる外国籍住民に目が向いた。本当これはコロナ禍でもうすごく感じてたことですね。なんで周りにいる私たちの地域にいる外国人に目を向けていなかったんだろうっていうね、コロナになる前は本当にそれをすごく言ってたんだけども、インバウンドと、在住の外国人はちょっと別物みたいな空気があったんですよね。本当それどうにかならないかなって思っていたのがこのコロナで、まあ悔しいけどそれがあったから、地元にいる外国人に目が向いたっていうのはね、本当に事実ではありましたね。だからこそなのか、この優しい日本語がこう進んでいったっていうのもあるのかな、なんていうふうにね感じています。もう少し記事いきましょう。その後、優しい日本語でのプラネタリウム、魚の観察、科学実験など取り組みを重ねた。そこで見えてきた優しい日本語を使うメリットが2つあった。1つは、さまざまな国の人に同時に対応できること。おう、そうだよ。そうだよ。もう1つは、スタッフ側の取り組みやすさだ。へえ、成瀬さんは、外国語での対応はできる人任せになってしまう。ああ、そうだね。優しい日本語ならやってみようと思える。きっと皆さんにもできますよと語る。あ、本当これいいですね。うん、本当外国語になっちゃうと、中国語とか、英語とかになると、それができる人、上手な人にお任せしちゃう。私はもうできないからってなるんだけど、優しい日本語なら、あ、私にもできるかなって思えるんですよね。だから本当これみんなに読んでもらいたい記事ですね。これいいですね、この取り組みね。いろんなところでやっていってもらいたいなって思います。今日ご紹介したのはこのプラネタリウムという、ちょっとやなんていうかな、そこに勤める人のものなんですけれども、これを地域の活動っていう形でやっていってもいいかもしれないですね。その例えば優しい日本語で行うお料理教室とかね、よくありますよね。町でやっている障害学習みたいなもの、そこで優しい日本語で教えますとかね、優しい日本語を使ってやっていきますっていうのがね、で増えていくといいな、なんていうふうに思います。はい、で手前味噌でございますが、私これ、やっております。JSL の方でも、JSL フレンドリーな講座ですなんていう風にね、やっております。日本語を勉強しようっていうところではなくて、まあ、多文化共生だったり国際交流の一環として、こういうね、優しい日本語、伝わる日本語を使って、みんなとなんかやってこうよみたいなね、イベントね、やってます。お料理教室だったりとか街歩きとかね、やっております。はい、宣伝でした。もう一つ行きましょうか。はい、左側の、記事になります。こちらはですね、毎度なニュース、これはですね、ウェブマガジン的な、ウェブマガジンっていうのかな、ウェブニュースですね、はい、のものになります。こちらは4月13日付土曜日のものですね。見ていきましょう。ネパールと日本の架け橋に、日本語の弁論大会で大臣賞、マクドマクドはあれだよね、関西だよね、だからマクドのバイトも経験した19歳女性の夢とは。賭博定時制、過去京都市南区、あ、そうか、京都だ、だからだ、マクドだな。そう、東日本の方は、東側の方はマックですよね、マック、ね、マクドは関西のね、 西側の日本のね、方の、言い方ですね。まあ、いや、賭博校定時制京都市南区で3月1日に行われた卒業式、袴姿のパウデル・サンデヤさんは、卒業したくないくらい学校は楽しかったと晴れやかな表情を浮かべた。ネパールから来日した時は日本語を全く話せなかったが、たゆまぬ努力と周囲のサポートで、昨週秋ですね、去年の秋には、全国の定時制や通信制の高校生が集う弁論大会で厚生労働大臣賞に輝いた。お、素晴らしい。14歳の時、市内の飲食店で働く両親に姉と共に呼び寄せられた。あ、呼び寄せられたんだ。だから先にご両親が日本にいて、お姉さんとこのサンディアさんは後から来たっていうことですね。中学に入ったが英語の授業以外ほとんど話せなかった。後に片言で一人勉強寂しいと周りに伝えるとコミュニケーションが生まれた。わ、これ本当にね、この片言でもこの発信ができたのは彼女の強かったチャンスだったな、チャンスだったんでしょうね。うん、よかった、周りに伝えられたっていうその勇気、よかったなと思います。翌年には賭博校の定時制へ、外国人住民が増える中海外出身者が多い同校で日本語の基礎から4年間学んだ。本当よかった、学べたんだね。バレーボールや生徒会の活動にも励んだ。2年から始めたマクドナルドでのアルバイト、お召し上がりですか、他にご注文ございますか、ごめんなさい、ございませんか、敬語の壁にぶつかったが何度も練習、やがて新人バイトを教育する立場になった。サンディアならできる。4年になると先生や友人の後押しで定時制や通信制の生徒がスピーチする生活体験発表大会に出場した。タイトルは気持ちを言葉で伝えたい。日本語の苦労や努力のエピソードを交え、日本で生きるために自らの意見や思いを日本語で伝える大切さを強調。優しく接してくれた仲間らへの感謝で締めくくる内容だ。おお、いいですね。9月の京都大会で最優秀賞に選ばれ、11月の全国大会でも2席に入った。おお、楽しかったことや辛かったことを思い出しながら話した。受賞は自信になったと声を弾ませる。おお、すごいですね。あ、素敵。サイトの方にはですね、サンディアさんとお姉さんかな、そしてご両親じゃないですね、お父さんかな、どなたかちょっとわからないんですが、男性がお二人、写っていますね。いやー、すごい綺麗。女性お二人は和服、着物を着てらっしゃって素晴らしいですね。綺麗です。もう少し行きましょう。多くの人と喜びを分かち合う中、賭博校定時制1年の弟さんですね、弟が僕もサンディアみたいになりたいと言ってくれたのが何より嬉しかった。本当だね。かつて自身も同胞の先輩の頑張りに刺激を受け、いつか誰かの手本になれたらとの思いがあったからだ。4月からは京都府内の短大に進む。おー、そっか、いいね。通訳やビジネスなど興味はたくさん、将来はネパールと日本の架け橋になれたらと話し、はにかみながら、実は女優にもなりたいんです、その眼差しは無限の可能性に満ちている、ということで、いいですね。そっか、本当に何だろう、この外国ルーツの若者だったり外国ルーツの子どもたちにとっての進路、日本で生きていく進路って本当に難しい、今まだまだ難しいところにあると思うんですよね。だけどこうやってロールモデルとしてこういう人たちが活躍してくれるっていうのはね、本当に嬉しいですね。で、まあお決まりなのかな、どうなのかな、こういう外国ルーツの子どもたち、若者たちが目指す先っていうのが通訳であることが多いんですけれども、 それだけではなくてね、いろんな道も可能性もあるんだよっていうのをね、いろいろ見つけていってもらいたいななんていうふうに思いましたね。このサンディアさん、実は女優にもなりたいんです。ね、ちょいちょいそうアピールするのとてもいいと思います。あのお写真見るとね、すごく目鼻立ちはっきりしてて、なんかね、素晴らしい、いいな。いろんどんなあの女優さんになるのかななんていうふうにね、見守れたらいいですね。というわけで今日はここまでにしたいと思います、コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日朝9時半頃から X のスペースで配信しております。金曜日は、雑談しておりますので、そちらにもぜひぜひ遊びに来てください。それでは今日はここまでにしたいと思います。それでは皆様、良い一日をお過ごしください。こちらとても良い天気です。すごく気持ちのいい天気になってます。皆様のも、元気に過ごしてください。それではまた明日です。バイバイ。